説教無限の愛に富む主イエス指導も投獄地
今朝はこのヨハネ福音書の一番最後の、聖書の箇所となりましたが、今日のところでこの聖書は私たちに、あなたは私に従いなさいとペテロに対して言われた。特にあなたは私に従いなさいとそう言われました。これが特に22節にの一番最後のところにそういう言葉がイエス様が言われた言葉として書いてあります。あなたは私に従いなさい。これは言い換えれば、最後まであなたは私に従いなさい。この従うという言葉は大変こう我々にこう窮屈なような印象を与える言葉なんでありますけれども、これを言い換えればですね、あなたはキリストとの交わりの中に生きなさい。キリストの命を呼吸し、キリストの愛を受け、キリストの義を受け、そういうキリストとの交わりの中に最後の日まで生きていきなさいと、そう言われたということであります。今この賛美説教の前にこの361番の短い歌を賛美歌を歌ったんですけど、それはこの主にありてぞ我は生きる、我主にありてこの安し、我主にありて、主我にありて安し、キリストと私たちとの関係を、私は主にあって生きる、また主は私のうちにあって生きる、そしてそこに平安がある、そこに命がある、そこに幸いがある。そしてこのことは私たちのこの死も、死に臨んでも、生きている時にも死に臨んでも変わることのない、そういう恵みなんだ、あるいは死を超えていくような恵みなんだということをこの歌は歌っております。主我にありて、我主にありて生きるという、大変この短い賛美歌なんですけど、ぜひこれは我々がこの記憶しておきたい、また愛唱したいですね、歌ではないかと思うのでありますね。で、今日はこのどういうふうにしてこの言葉をですね、イエス様が言われたのかということが、最初にこの20節のところから書いてあるんですけれども、ペテロが振り向くとイエスの愛しておられた弟子がついてくるのが見えた。これはイエスの愛しておられた弟子ヨハネが自分に従ってきたという意味ではなくて、振り返ってみると愛する弟子ヨハネもですね、イエス様にこうついてきていたという、そういう情景であります。ヨハネがイエス様にこの従ってくるのが見えた。ペテロは自分はですね、イエス様から特にお前はこの私に従うことによって殉教することになるだろうという、そういう言葉を前回のところですね、この語られましたね。両手を伸ばして他の人に帯を締められて行きたくないところへ連れて行かれるだろう、そういうことになるだろうという予言のような言葉が語られたんですけれども、このヨハネはイエス様から特に命じられたわけでもないけれども、イエス様にこのついてきていた、そういう姿が見えた。そこでペテロがイエス様にこういうことを言う。主よ、この人は、つまりこれはヨハネのことを指してますよ、この人はどうなるのでしょうか、どうなるのでしょうか、自分の将来はですね、もしかしたら殉教するかもしれない、十字架につけて殺されるということに、彼はなっていったわけですが、この人はどうなんでしょうか、 いうふうにこのイエス様に尋ねた。この実はこのペテロとヨハネっていうのはこの当時の、 この初代の教会をこう形成していく上でですね、大変中心的な人物であったというふうにも言われておりますよね。ですからここでペテロがヨハネのことを気になった、それがこの妬みからなのか、あるいは好奇心からなのか、おせっかいからなのか、あるいはライバル意識を燃やしていたからなのか、それは聖書には書いていないんですけれども、ペテロはとにかくあのヨハネはどうなるんでしょうかとイエス様に尋ねた。私たちも時々あの人はどうなるんでしょうかという問いを私たちも発したくなる時がありますけれども、しかしその時はっきりとキリストはペテロに答えられた。仮に私の再臨の時にヨハネがこの地上にとどまっていたとしても、それがあなたに関係があるか、あなたは私に従いなさいと言われた。ここからつまり私の再臨の時にヨハネはこの地上にとどまっていたとしてもという、ここからヨハネはですね、死なないのではないかという噂が起こった。しかしそんなことはないということがわざわざこのその次の23節のところに書いていますね。彼はイエスは彼に死なない、彼は死なないと言われたのではない、そう書いてあります。他人がどうであろうとあなたは私に従いなさいとキリストはここでペテロに命じられた。これは先ほど読んだダニエル書にも同じような言葉が書いてありました。ダニエルは世の終わりについてですね、さらにはその国の運命についていろんなことをこの聞かされていくわけですけれども、その時にダニエルが言われたこと、あなたの道を最後まで歩みなさいという言葉だった。この二人の弟子、このペテロとヨハネというのは、今申し上げましたようにこの世の働きにおいてはこのそれぞれ違った働きをした。ペテロはこの歴史的な事実によりますと紀元後の、まあ、ここからだいたいこのイエス様がこの昇天された後ですね、この30年ぐらいですかね、紀元後63年から64年頃の皇帝ネロの迫害によってペテロはこの殉教の死を遂げたと、そういうふうに言われています。それが史実であります。それからそのペテロの死後からさらに30年ぐらいこのヨハネは生き延びたんですね。生き延びた。これはですから100歳近くまでこのエフェソで生き延びてこのヨハネ福音書を記すという、そういう働きをヨハネはしたと。確かに私たちもですね、この世にあと何年生かされるのか、ここにいらっしゃる方みんなね、自分はあと何年実際生きるんだろうか、生かされるんだろうか、これ誰もわからないんですよね。自分のがどんな最後を迎えるのかということもわかりません。たとえ教会に来ててもですね、ひどい病気のために苦しんでこの生涯を終える人もいるわけですね。あるいはそうではなくて平安の中で死を迎える人もいる。また自分だけではなくて、じゃあ自分の妻はどうなるんだろうか、自分の父親はどうなるんだろうか、自分の母親はどうなるんだろうか、あの人はどうなるんだろうかという、そういうこともですね、私たちが気になる点であると思います。しかしキリストはここではっきりと、 あの人この人ではないと、この22節の言葉にもう一度目を向けてみたいと思うんですけれども、あなたにそれが何の関係があるか、あなたは私に従いなさい。実はこの言葉は、このペテロに対して語られた言葉は、その上のページの19節でもペテロに私に従いなさいと言われたという言葉が書いてあります。この19節とこの22節のどこが違うかといいますと、まあ、内容的には同じなんですけれども、この22節には特にあなたはという言葉が入っている点なんですね。あなたは最後まで私に従いなさいと、そういう言葉が特に書いてある。私たちは皆それぞれ生きている状況が違います。その最後はどうなるのか、私たち自分の関心でもありますけれども、まだそれは私たちの目に隠されている部分であります。そういうことを詮索するあまり、今明らかにされているキリストの御心をおろそかにしてはならないということをキリストは言われたんですね。我々もこの21世紀のこれから先どうなっていくんだろうか、日本はどうなっていくんだろうか、世界はどうなっていくんだろうか、もう私たちが死んだ後はどうなっていくんだろうか、それも気になるところではあると思うんですけれども、キリストは言われた。今あなたに示されている、明らかにされているキリストの御心をおろそかにしてはならない。あなたは私に従いなさい、キリストとの交わりに行きなさい。今あなたはキリストの愛を受けていますか、今あなたはキリストの確かな義を受けていますか、あなたは今キリストの命を受けていますか、そこに行きなさいと。生涯の終わりに至るまであなたは私に従っていきなさいと、そうキリストは私たちに教えているのであります。キリストが私に従いなさいというふうに言われている以上、主は従っていく者たちを最後まで守ってくださる、保護してくださるということであります。疲れた者、重荷を負って苦労している者は誰でも私のもとに来なさいとキリストは言われました。人生に疲れている者、その人生の歩みにが重荷で重荷でしょうがないと思っている人、その人は誰でも私のもとに来なさいとキリストは命じておられる。それは私たちを守ってくださるという、そういう意味であります。キリストの言葉は私たちを保証してくださる言葉、私たちに対する約束の御言葉であります。キリストはキリストに従っていく者を必ず救いたもう、救ってくださる。だから私に従いなさいとキリストは命じておられるのであります。十字架の主は十字架を追う者を助けることができる。私たちのさまざまな重荷を担ってくださる。ちょうどこの背中にですね、何か荷物を我々が背負っている、そういう荷物をこの担ってくださるというだけではなくて、さまざまに疲れ、さまざまな人生の重荷を持った私たちの存在そのものを担ってくださる。それが主に従う者に与えられる恵みであります。永遠の神としてこの地上に来られたイエス・キリストとの交わりに生きる、ここに我々のに与えられている恵みがあるわけでありますが、私たちの人生はさまざまな重荷を抱えていても、その人の中に豊かな永遠の命が泉のように湧き上がってくる、 そういうことをキリストは私たちに約束し、またその恵みを与えてくださるのであります。我々が読んでまいりましたこのヨハネ福音書第4章というところには、あのサマリアの一婦人の物語が書いてありました。その時イエス・キリストはあのスカルの井戸のそばでこう断言された。この水は飲む者は誰でも乾く、しかし私が与える水を飲む者は決して乾かない。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き出る。キリストとの交わりに生きる者、キリストから来る神の言葉と聖霊が私たちの疲れた傷ついた魂に流れ込んでくるときに、私たちは癒され、命なき乾ききった魂が潤される。それはキリストの愛が流れ込んでくるからです。神の愛が私たちのうちに流れ込んでくるからであります。キリストの言葉は一時的なものではなくて、私たちの全生涯、全存在をキリストの命に満たしていく、そういうものであります。我々が考えている以上にキリストははるかに大きな方、確かな方、まさにそれが神の子として来られたという意味でありますよね。我々はこれ頭では分かっていると思うんでありますが、しかし本当に自分の人生の中に人間を超えた神の愛が与えられている、人間を超えた命が与えられるということを、このイエス・キリストがの命が流れ込むことによってそうされるんだ、重荷を担ってくださる、私たちの存在を新しくしてくださる、その方がイエス・キリストなんだということをもう一度ここで新しく信じ直したいと思うのであります。2世紀頃、このアジアのスミルナにポリカルポスという一人の司教がいました。この人については皆さんもたびたび聞かれたと思うんですけれども、この人は86歳になっていた。そして教会のそういう、まあ、いわば監督のような仕事をしてたわけであります。彼もキリストの言葉によって、キリストとの交わりによって永遠の命に満たされていた人物であった。この2世紀頃になりまして、2世紀頃ローマから離れたアジアにあっても、ローマの神々に生贄を捧げるようにローマから勅令が出ていた。その時ローマの総督はポリカルポスにこう言った。もうこの年なんだからキリストを呪って、そうしたならば許してやる、あなたは自分の命が惜しくないのか、そう総督に言われた。その時にポリカルポスは答えた。86年間私はキリストに仕えてきた。キリストは一度も私を裏切らなかった。私を救ってくれた王をどうして呪うことができるだろう。そう言ってこの総督のキリストを呪えというそういう言葉を受け入れなかった。そして最後にこう祈った。私のこの肉体とこの魂は朽ちない永遠の命に復活するものとなりました。これは聖霊の賜物です。自分のこの肉体、この魂は実はキリストの命によって永遠の命に復活するものとなりました。それは聖霊の賜物のゆえです。彼がアーメンと唱えて祈り終えると、係の者たちが火をつけた。大きな炎が舞い上がった。 これがまあポリカルポスという方のまあ最後の姿としてこの記録されているものであります。ここには人生の最後の日までこの世の肉の命を超えたキリストの命に生きる、キリストとの交わりに生きていた信仰者の姿がありますね。日本においてもあのキリシタン時代の、まあ、いわば隠れキリシタンたちがたくさんいたわけであります。そしてしかしそういう中にあってもこの長崎の26人の聖人たちが処刑された、そういう史実が残されてますよね。私もこれを見る機会があったんですけど、日本にもこういう人たちがいたのか。それは単にこの劇的だというんじゃなくて、多分一人一人少年もいるんですよね。年を取ったもちろん人もいるんですけども、そういう一人一人はキリストの命に満たされていたんだな。キリストの復活の命というものを心から信じていたんだ、そういう信仰に生きていたんだということを本当につくづく思わされたのであります。今の日本にはそういうことは多分今の段階においてはですねないだろうとは思うんであります。ですからこういう殉教した人たちのそういう姿もまたイエス・キリストにの命に満たされていた、そういう姿であります。一つの姿であります。しかし聖書はここに最後のところで24節にこう書いています。これらのことについて証しをし、それを書いたのはこの弟子である、まあ、ヨハネである。私たちは彼の証しが真実であることを知っていると書いています。ヨハネはこの福音書において何を証ししようとしたのか。それはイエス・キリストが語った言葉、一つだけではない。このヨハネ福音書にもたくさん言葉がありますけれども、例えばこのイエス様はこういう言葉を語ったということをこのヨハネ福音書に書いてあります。それはピラトのもとにイエス様がこの審問を受けるときにこう語った。私は真理について証しをするために生まれ、そのためにこの世に来た。真理に属する人は皆私の声を聞く。私の国はこの世には属していない。もし私の国がこの世に属していれば、私がユダヤ人に引き渡されないように部下が戦ったことだろう。しかし実際私の国はこの世には属していない。キリストは神の国の真理を表すためにこの世に来られた王である、そのことを証しした、そのことを書いた、そのことを書いてイエス・キリストはまことに神の国の王としてこの世に来られたんだ。真理について証しをするために、そういう真理について証しをするためにイエス様は来られた。これがヨハネであります。ヨハネは先ほど言ったように100歳ぐらいまで近くまで生き、この神の国の王としてのイエス・キリストの真理を書き残した、書き残すために生き延びた、あるいは生き延びて書き残したとも言います。これは従いましてヨハネはペテロと違ってそういう仕方でキリストの真理を証ししたのだということになります。このようなヨハネの生き方はペテロや先ほど言ったポリカルポスというその殉教した人、あるいはこの日本にも26人の聖人たちが殉教した、そういう殉教ということとペテロの生き方とはですね 全く違うわけでありますよね。ペテロはヨハネはこのそういう仕方では殉教しなかった。しかしながらヨハネはそれと同じように非常に高い価値を有している。そのことをヨハネ福音書は最後に記したのであります。このヨハネが残した証が真実であることを私たちは知っているというので、表面的に見ますとこのペテロとヨハネというのはそういう意味ではだいぶこうこの世の生き方というのは違うんであります。しかしながら、しかしながらキリストの命を信じて生き抜いていった。ペテロはこの63、4年ぐらいに処刑された。しかしながらヨハネはその後30年ほど長く生きた。生きた時間は違うんですよ。しかし共にキリストの命に生きていた。そのことは同じであります。殉教することによってキリストの真理を明かしした者もいる。しかしヨハネのように生き延びてこのヨハネ福音書を書いた人もいる。キリストのなさったことは他にもある。聖書はヨハネ福音書だけではありませんね。イエス・キリストの御業と恵みはどんなに偉大であるか、全世界もそれを全て入れることはできないお方であるということが一番最後に書いてある。イエス・キリストのうちには知恵と知識の宝が一切隠されているとこの最初には書いてあります。聖書の御言葉とイエス・キリストとの交わりの中で私たちはこの有限な世界には入りきれない、収まりきれない無限の神の恵みが与えられていく。永遠の命がそこに湧き出してくる。そういう恵みがここに与えられているということを証ししている。共に証ししている。カルバンは祈りは神の隠された恵みを掘り起こしていくことだと言っています。それは言い換えれば、私たちのこの礼拝は毎週神の無限の御言葉を掘り起こして、毎週その恵みに預かっていくことだと言えると思います。私たちが困難に直面するときも、必ず恵みの御言葉がこの聖書の中にイエス・キリストの中に隠されている。パウロは肉体に棘を持っていました。その棘を三度も取り除いてくださいと祈りましたが、それに対する主の答えはどうであったか。私の恵みはあなたに対し十分であると、そういう答えを受けました。ああそうか、自分の病が癒されることも実は神の恵みではあるんでありますけれども、パウロの場合は違った。その肉体の棘がそのまま残されている。肉体の棘を取り除くことではなくて、この棘を抱えたままの私を主は担ってくださっているんだ、そうパウロは受け止めたのであります。いろんな問題を、重荷を、さまざまな困難を我々は抱えて生きていると思います。それを取り除かれるという、そういう恵みに預かることも、神の、キリストの恵みでありましょう。病が癒されたということもあるでありましょう。しかし、病が癒されないままで、しかしパウロは、棘を抱えたままの私を、しかし、主は担ってくださったのだ。重荷を負っている者は私のもとに来なさいとキリストは言っておられる。そういう恵みがここにあるということであります。若い頃信仰に入って卒業していく信仰者が日本にはたくさんいらっしゃる。 しかしそういう私たちはですね、そういうこの日本においては特にこのような老練な信仰者の在り方を知ることは大変大切なことではないかと思います。ヨハネにしてもペテロにしても、彼らは最後まで忠実なキリストの弟子として、キリストとの交わりの中にあって、キリストが約束された恵みの御言葉を味わって、その生涯を全うしたのであります。イエス・キリストの恵みというものは1年や2年で卒業できるような、そういうお方ではないのであります。私はある方がこう書いている文章を読んで大変励まされました。それはこう書いてありました。たとえスランプに陥っても、たとえ疑いが起こっても、それはまだ私が知り尽くしていないからであって、もっと長くずっと信仰し続けるならば、くめども尽きぬ泉がこの方にはある。これを福音書は読者に注意したいのであります。どうか私たちがこのような豊かな知恵と知識を隠し持っておられるこのイエス・キリストの胸に一層近く寄りかかり、この方についての私たちのまだ知らない味といいますか、私たちがまだ今の段階では味わっていない味わいをまた新しく味わわせていただくことによって、いつまでもキリストの真実を知る信仰の旅路を続けてまいりたいと切に私は願うものであります。そういう文章でした。私たちはいろんなこの世で苦難があると思います。ある味わいます。しかしそういう苦難を味わう中で、明らかに知ることのできる、その苦難によってしか知らされることのできないキリストの恵みを知っていく、そういう旅路。100メートルの橋を架けるのに99メートルでやめてしまっては完成しない。神の国の岸に着くまで、到達するまで、私たちはキリストと共に歩んでいく。私たちの人生の旅路に何があるのか、誰もまだわからないわけです。しかしながら、人生の旅路に何があるのか味わいながら、キリストと共なる信仰の旅路を続けていく。そういう信仰者の在り方がここに示されているということであります。私たちが何年生きるかではないんです。誰と共に生きていくのか。キリストと共に生きていくならば、我々が自分の生涯が何年であろうとも、それはこの自分の人生にのをですね、肉体の人生を超える、そういうキリストの命によって生かされていくということが私たちの恵みであります。最後まで神の国の王キリストと共に、神の国に入っていくまで、聖書の御言葉を聞きながら、その無限の愛に富みたもうイエス・キリストと共に人生の旅路を続けていく。これが我々の平安でありますね。これが我々の恵みであります。祝福であります。新しい人生の扉を開くと、そこにキリストの恵みがある。今週一週間もそうであります。新しい人生の扉を開いていく、そこにキリストの恵みが新しく存在している。そういう旅路を続けていく、そういう意味で、あなたは私に従いなさいとキリストは私たちに語っているのであります。そのようなキリストの恵みがあることを発見する旅路を、我々はこの人生の旅路を続けていきたいのであります。お祈りします。父なる神様、あなたはこのヨハネ福音書の21章まで私どもに続けて読むことを許し、その恵みの一つ一つに預からせてくださいました。誠に感謝であります。 ヨハネを使わし、私どもにこの神の言葉を記してくださったその恵みを今思い、私たちもまたヨハネと同じように生涯キリストのしもべとしてその歩みを続けることができますように、今週一週間のどう戦いを導いてください。この祈り、イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。